それぞれ、ね、で今ここに非常に白い紙が一つあります。これ日本です。日本のブレードの色がこの一番左側にあります。なぜ日本は白いか、ほとんど使うことがなかったからです。弱いものです、はい、ですからこういうふうにこれには選手の名前、身長、特徴全部書き込んであります。でも今の実況をお聞きになって分かるように8の決勝の時にほとんど使ってないんです。ただ持ってるだけなんです。アナウンサーとすれば事前に用意したものを 100% 喋るといい実況になったとは誰も評価してくれないんです。つまりこれを持ってるのはいわゆるお守りみたいなものですね。これを握りしめていることによって自分はいい放送ができると信じて喋ってるんです。これもしよかったら皆さんの方で回してあげてください、はい、こんなのを御所を大事に50年間ちゃんと握りしめて保存をしております。さっき実況でお聞きいただいた NHK の鈴木文也さんというアナウンサーがいます。この方がね NHK のアナウンス学校で教えておられた時に教えようって言われるあるアナウンサーですね、ラジオの自分が実況したテープを持ってきて、先生私の実況はいかがですかと問いかけたんです。その先生がどう言ったかというと、君の実況は色がないねって言われたんです。無色透明だねって言われた。つまり実況というのはカラフルなラジオ放送、いわゆるテレビでは違うんで、ラジオは色は見えないけれどもその色を言葉でもって表現しなさい。そういえばさっきの鈴木文也アナウンサーは実況の中で盛んに色を使っておられましたね。つまり実況というのは華やかなものを皆さんに伝えるんだから、まず色を伝える、無色透明であってはいけない。同じように皆さんの中で放送とかそういうものをアナウンサーに興味のある方は和田真賢さんという人の名前を覚えていらっしゃる方があるかと思います。この方は NHK の有名なアナウンサーで、あの終戦の日、天皇陛下の玉音が放送になりましたが、昭和20年の8月の15日に正午に天皇陛下が臣ここにというふうに玉音の放送がある、その直前にですね、全国の視聴者の皆さんご起立願います、たった二言、この言葉を言ったのが和田真賢アナウンサーだったんです。いわゆる聴者の皆さんがご起立ください、これから天皇陛下がおしゃべりになる、その天皇陛下がというのは情報局のいわゆる軍人さんがしゃべっているんです。ご起立くださいだけを和田真賢さんがしゃべったんですが、この和田真賢さんも同じことをよくおっしゃっておられます。カラフルな放送をしなきゃいけない、しかも実況をするっていうことははっきり言うとアラカルトとかカレーライスを食べるとか、そういうふうに料理を食べる時の一つの部分的なものであってはなりませんよ。常にフルコースのアナウンスをしなさい。オードブルからずっと始まってですね、そしてデザートに至るまでメインディッシュも含めてですね、そういう実況放送をしなさいということを盛んに教えておりましたね。で鈴木文也さんもっと無理な注文をしました。それには言葉をたくさん知るっていうことが大事だった。いわゆるボキャブラリー、語彙ですね、語彙をしっかりと頭の中で叩き込みなさい。じゃあ語彙をたくさん増やすためにはどうしたらいいか、これはもう皆さんの日常も全く同じだろうと思いますね。人間が後々社会生活を営んで、そうして人生を終えるまでたくさんの言葉を発して人とコミュニケーションを図っていくわけですけども、語彙を多く持っている人が絶対にいいと昔からされているわけですね。じゃあその語彙は簡単に覚えられるかといったら、勉強をしない人はほとんど頭の中に入ってこないわけです。なんでその語彙を覚えるか、まず本を読みなさい。その本も無名の人の本ではなくて文豪と言われた 士官とか夏目漱石とか和田信玄さんも同じことを言っています。昔の人はみんな菊池寛とか夏目漱石とか森鴎外とかこういう人の本を読みなさい。でそういう人が本の中でちょっと難しい四文字熟語とかいろんなちょっと面白いなと思われる言葉をですね自分で見つけ上げて、そしてその言葉をしっかり頭の中に入れる。はい、頭の中に入れて、頭の中にたくさん、まず頭の中ということは脳の中に入れることですね。詰まったらそれで終わりじゃないんだ。人間はいろんなところへいっぱいものを詰め込むことができるよ。はい、頭の中がいっぱいになったら次、胸の中に入れなさい。これは非常に無理な注文なんです。で胸がいっぱいになったらお腹の中に入れなさい。お腹がいっぱいになったら背中へ入れろっていう、ね、まあ、こういうのはむちゃくちゃなんですけれども、いわゆる体中頭を使って言葉をいっぱい身につけなさいと、こういう意味ですね。体全体に語彙を入れなさい。そうして覚えたならばそれを必ずすぐ使いなさい。使った言葉を長く使わなければすぐ忘れてしまう。人間的にはすぐ忘れやすい。だから覚えたらすぐ一遍使ってみる。どういう場合にうまく使えられるかどうかということをしっかりとですね使ってみるよということをですね、昔のアナウンサーも私どもの先輩たちは聞く同音におっしゃいました。そして今皆さんにご覧いただいているそのボートの資料ですけども、私たちはこの資料をですね徹夜で一生懸命自分たちで作ったんです。今は正直に言いますとラジオの放送席でもテレビの放送席でも資料的な選手の横顔とかそういうふうなプロフィールとかそういうものはほとんどもうすでにインターネットで調べ上げて全部放送席に用意をしてくれています。ですからアナウンサーはまあ行けば行って座ればですねほとんど自分たちが何もする必要がないかもしれないぐらいにあるんですが、いまだにまだ続けられている。この間ある NHK の相撲放送のアナウンサーの一日というのが NHK の相撲放送の中で紹介されておりました。やっぱりいまだに相撲放送の実況用の各力士の1年間の場所の成績は全て手書きなんです。毎日毎日一生懸命に丸を入れたり黒丸を入れたりしながらですね自分でつけていくんです。決まり手まで全部つけていく。それと同じように私たちは実際の放送ではただお守りのように持っているだけなんですけども、一晩中かかって細かい字でですね一つのこんな細いカードに何段にも分けて選手のプロフィールを書き続けたんです。でこれが何で役に立ったかといいますと、今皆さんはほとんど何をやるにしたってまあもうワープロはパソコンの中入ってますから全部叩いて、そして卒論でも全部ワープロですね今ね。そういうふうに叩けば押せば勝手に文字になって現れてくる。これはね意外と頭の中に入らないんです。ただ叩いてるだけなんです。ところが自分が指を動かして書きますと必ず頭の中に入ります。いわゆる書きながら覚える、この努力が必要なんです。そうするとパソコンで打つよりも何倍もの分量自分の頭の中にはっきりと文字が刻まれてくる。それが放送中に徐々に出てくるわけですね。この努力を惜しむとやっぱりいいアナウンサーというふうにはなかなかならないわけです。やっぱりいいアナウンサー、実際によくおしゃべりができるアナウンサーかどうかというのはやっぱりこういうところに差があるんだということを私どもは最初の頃に教えられて、それをきちっと勉強をしたのです。さあそこで最後ですが、ビデオ売ってるかな、これちょっとかかる。私の野球放送の実況の中で今年の夏和歌山の高校野球の予選を 私はもう43年間テレビ和歌山の放送、和歌山の出身の方いる？この中で、はい、高校野球の予選なんか見たことあります？中継、私の実況聞いたことある？あります？ああ、あるんだ。ああ、仲間今年実は代表になった市立和歌山高校と智弁学園和歌山高校、はい、これが準々決勝で顔を合わせています。そのゲームの頭の部分だけちょっと皆さんにご覧をいただこうかな。これが最新の私の野球実況では一番最初です。タイトルバック、それから和歌山のコマーシャルもありますから、それも合わせて、あ、地方ではこんなコマーシャルもあるんだなっていうのをですね、合わせて見てください。もういきなり出てくると思いますから、はい、あ、合わないと誰かいけるはずですけど、ですからね、皆さん、あの、何でもパソコンとかそういうワープロに頼らず、大事なものは自分で手で書く、ね、これだけ絶対忘れない。そうしてしっかり覚えた言葉はすぐ使ってみる。最近、あの、いろんなテレビの番組で四文字熟語なんかのね、クイズ番組たくさんありますけど、あれもとても大事です。あ、とうとう合わなかったです。はい、あの、今出しましたけれども、最近みんなデジタルでしょ。デジタルのね、DVD っていうのがね、全然仕様が違いますから、そのいわゆるパソコンに合わない場合があるんですね。ですから私どもが喋っていた自分は全部アナログ時代です。今デジタル時代です。ですから私は今人にお話をするときに、私はアナログアナウンサーですっていうふうに、まあ、言うわけですけれども、今はもうデジタル時代ですから、やっぱり入らない。
入らない。
はい、あの、じゃあもうそれを諦めましょう。
これ、あの、サンテレビのやつはちょっとね。
まあ、理想の深夜ライブを追求するハーフセンチュリーは、同社が運営するサンシティパレス北口の魅力の全貌に迫る。今夜10時放送。
私たち AC ジャパンは40年以上にわたり広告を通じて社会にメッセージを届けてきました。全国1000を超す民間の企業と団体が一つになって活動を続けています。
少しでも
社会を願って、
アナウンサーという言葉が生まれてまだ100年経ってないんです。
AC ジャパン
というのは
1964年以来56年ぶりとなる開催が決まりました。
東京取ったぞ。
あの時の、
あ、もう嬉しかったです。
目標は何でしょう？
これはオリンピックで金メダル取ることです。
今から3年前、
なんといってもこのニュースからです。
昨日朝早く大きなニュースが飛び込んできました。東京での56年ぶりのオリンピック開催決定の模様を改めて振り返ります。
東京
決まりました。
ストレースぐらい喋れないかなと思って今一生懸命頑張ってます、はい、どうでしょう。
あ、良かったですね。
あ、すごい良かったなと思ってます。
震災もあってちょっと気分が落ち込んでいるような時に嬉しいニュースだと思います。
トルコのイスタンブールとの決選投票で24票差という大差をつけて決まった2020年夏のオリンピック
と東京都知事はもうこれ3人
開催決定の大きな鍵となった最終プレゼンテーションでは、安倍総理が東京電力福島第一原発の汚染水漏れ問題について安全をアピールしました。
福島第一原発の港湾内の 0.3 平方キロメートル
範囲
内の中で完全にブロックされています。日本にやってくるアスリートの皆さんにも責任を持って必ずその責任を完全に果たしていくということをお約束申し上げます。
放射能の不安が解消されていない中、 勝ち取ったオリンピック招致。開催の目的でもある被災地への希望となる大会実現に向けて、今復興への真剣な取り組みが求められています。
開催地決定の朗報に特別な思いを抱く男性がいます。49年前の東京オリンピックで実況アナウンサーの大役を果たした石澤明さんに当時の様子を伺いました。
サンテレビ の
僕のアナウンス人生は、ね、
小さなスタジオ
でしょ。最多の一番重いものでしてね、この思い出だけはもう一生忘れませんし、未だにあの時に何を喋ったかっていうのは結構覚えておりますね。
79歳にして現役スポーツアナウンサーとして活躍する石澤明さん。西澤さんは、
あの横に今チラッと出てた
1964年、
ゴール付近
全国民放アナウンサーの代表16人に選抜され、アジア初開催となった東京オリンピックで、陸上やボート競技のラジオ実況を担当しました。
これです。
あの僕は一番年が若かったんです。で、たった一人のですね、関西生まれの関西育ちというね、唯一の関西っ子で最終に16人選ばれた中の一人に選ばれた。これは大変感激でしたね。関西っ子でもオリンピックアナウンサーになれるんだなっていうね。
新聞記事や百科事典を参考に手書きの資料を作り、種目ごとの成績や参加国の歴史風土まで頭に叩き込んだという西澤さん。東京オリンピックでは双眼鏡を片手に連続10時間以上マイクに向かったこともあったそうですが、実況の原点を常に意識して興奮と感動を伝えました。
1964年度オリンピック第18回東京大会、
これさっきの
ボートの実況の決勝が今始まったところであります。